詩編の52編です。この詩を見たらすぐに分かることは、初めの方と後半と非常に対照的になっているということですね。3、4、5節、8節、9節もそうですけれども、ここまではですね、何らかの力を持っているものが、その悪事、悪いことをですね、はばかりもなくしていると。で、ここでは特にですね、4節とか5、6で分かるように言葉の面で非常にひどいことを言っておるということが分かりますね。破滅に落とす言葉とか、嘘、欺く、こういう、もう嘘の塊みたいなことをですね、しかもその単に言葉だけでなくって、この9節にもあるようにですね、なぜこの人が非常に力あるもののように振る舞っているかというと、非常に富を持っていたと、ということがわかります。富っていうのはしばしばですね、非常に嘘を言うような人も非常に富を蓄えることがあると、権力者もですね、だいたいこの昔からどの国でも権力っていうのは富と不可分に結びついておるわけです。これは富を蓄えるから権力が出てくる。富っていうのは昔はお金というよりも一番最初はお米だったわけですよね、ずっと昔は。で、蓄えることができるお米を持つように、米や小麦ですね、一般的には、世界的にはそういうものができるようになってから、たくさん蓄えた人が大水とか災害とか冷害とかの時に力を維持することができた。だからそういう飢饉とかの時には、米を蓄えてない人はたちまちですね、貧困に陥ってもう死ぬか生きるか。だからそういう富を蓄えたお米、食料を蓄えた人のところに当然従う。それが、たくさんの人がですね、奴隷状態に使われると。でそういうことをまた繰り返して、その多くの人を使って畑を耕し、また余計富を蓄えると。でまたそこにですね、一層多くの人を家来として従えると。そういうのがどこの世界でも大体はですね、この身分ができてくると、富と権力が結びついていくと、そういう同士が戦いを起こして、日本でもそれで、いわゆる豪族というものが各地にできてですね、絶えず戦争が起こっている。でそれが非常に大きくなってもですね、そういうことが絶えず、富と権力、そしてしかもこれはそういう場合にはしばしば嘘をつくということも多いということなんですね。日本も戦前は急速に富を、蓄えていったわけです。で当然それが衝突してですね、そして、国家的な嘘をついたと。もともと太平洋戦争っていうのは、日本が満州に勝手に国を作ってですね、で満州の開拓民っていうのが何十万も、敗戦時には30万もおった、置き去りにされた。その政府は500万もそこに移住させてですね、そこに中国人がおるわけなんです。おるのを全部排除したりですね、国境の困難時にやらしたり、野生地にやらしたりして、で日本人をどんどんしたわけです。で日本人にはですね、そういうふうなことを言わないで、そして、新しい天地で働くといういいことばっかり言って、そしてたくさんの人たちをそこに送り込んだわけです。でそれで一番厳しいですね、ソ連がもし攻めてきたら、ひとたまりもないようなと、国境の一番北の果てのところにたくさんの開拓農民を日本から入れたわけです。で、そういう人たちがソ連が終戦直前に参戦していた方も、その軍部の指導者たちも逃げてしまったんですね。列車をしたりです。で後から橋を落としたりして、その私のたくさんの人たちがですね、帰れなくなったんです。そういうこともですね、国家的な嘘なんですね。でしかもそこのところが非常に危険であると、ソ連が今にも攻めてくる状況になっても全然それを言わなかったわけです。軍部は全くそういう情報を流さないですね。いやそうして、自分たちだけさっさと帰ってしまったと。 まあ、そういうことをしてですね、大変な満州孤児って生まれたわけですよね。それ以外にも、太平戦争っていうものをしたときには、それが東洋を平和にもたらすとかですね、そういう構図でですね、東亜新秩序っていう言葉を表題としたんです。八紘一宇とか言ってですね、世界の隅を一つの家、一宇っていうのは一つの家というんですけども、そういうふうに良い戦いをするんだと。これも大きな嘘で、もともとはそういう満州を日本がどんどん侵略していったもんだから、石油をアメリカはもう輸出してやらないぞということになって。で、エネルギーが非常になくなったわけです。だから非常に困ってしまって、インドネシアの石油主体をいきなり取ってしまおうと。そういうことで、まあ、そちらを守っていたアメリカ、イギリスの艦船を爆破しないと、インドネシアの方の石油地帯を取れないから、で、太平洋、真珠湾攻撃をしたわけです。まあ、そういったふうなこともですね、本体はそういう、もともと満州に侵略していったものだから、そういうことが起こっていたわけですね。国連が、国際連盟が、あれは明らかに侵略だからやめなさいと言われたのに、国連はそんなんと脱退するぞと言って、松岡洋介がですね、一人で、決め、脱退してきてしまったんですね。それに、この権力や金の力と嘘というものはですね、もうしばしばこういうふうに深く結びつく。まあ、最近のライブドア事件にしてもですね、それはもうそういうことはよく結びつくわけですね。今度のちょっと命の水にも書いたんだけど、北朝鮮の例の拉致問題でもですね、その拉致問題の待遇と今言って満州孤児の人たちに対する待遇も全然違うわけなんです。で、ね、そういうようなことはですね、彼らがかわいそうだからするということとは違って、本質的にはそれは非常に利用できるからしているわけですね。利用できるものはすごいこと費用を注ぐ。で、拉致対策を施設というようなところって首相が本部長になって内閣全員が当たると。しかもその費用は去年の10倍も跳ね上げているわけです。まあ、そういうふうに、もう非常なこの費用を使い込んできている。だからそれも大きな国家的な嘘でもあるわけですね。だからもう拉致の人のためとか言いながら、それとよく似た状況にあって、満州をふったらかしにされてですね、そうした人が帰ってきたいと言っても、身元保証人がなかったらダメだって。それ何十年もしたってですね、身元保証人がないのはもう人たくさんおるわけですね。そして、日本人だと分かっとってもそれを拒んだわけです。まあ、その他、帰ってきても全然この対応が違う。拉致の人たちは5年間もですね、相当な年金も全部与えて、そのずっと拉致されてた期間は全部年金を国家が出してあると。まあそういう至れり尽くせりのんだけど、まあ、そういう拉致された人でない満州が帰ってきた人は、もう日本語ができないし、ほったらかしであってですね、非常に生活にも困って、まあおるという、まあ、そういう生活保護も、90年以降書いた人はですね、8割も受けてない。受けないと生活ができないという状態に追い込まれているのにほったらかしだということですね。まあ、そういうふうにここで言っているようなことは個人的な問題だけでなくてですね、いろんな組織やいろんなところでですね、まあ、実にその権力っていうものと、まあ、この真実がなくなるという現象なんですね。もう大きくなってくると真実がなくなると、まあ、豊かになってくると、どうも全体として人間はこの嘘っていうか真実がなくなっていくんですよね。日本人の場合も子供ですらもですね、親に立てついたり、先生に立てついたりするようになって、貧しい時代の国、あるいは貧しい国の方がずっとですね、純朴なわけです。こういうふうな嘘の言葉、不真実な言葉、嘘っていうのは不真実ですよね。どうも富とか力っていうものは、こういう不真実というものを増殖させるような働きがあるということなんですね。これはそういう問題をですね、この相当激しい言葉で言ってるわけですけれども、そういうものが見てたらですね、これはもう神様いないんだと思うかもしれないけれども、必ずそういうような力と権力や嘘、不真実なものには裁きがあるということ、その確信をまあ言ってるんですね、この7節で。これはもう随分強い言葉で言ってますが、永久に滅ぼされるとかですね、命ある者しか根こそぎに去ると、これは訳にもよりますが、とにかくそういうふうな嘘偽りで力と権力のそういうものを持ってですね、何も裁きもないと思ったら大きな間違いだと。これはもう必ず裁きがあるというわけですね。そういう不真実なものをずっと意図的に所有する力に関しては必ず裁きがあるのだと。その問題なわけです。 実際にそういうことは起こるので、今までにも歴史の中でですね、そういう真実や嘘、権力というものはその間ある時は栄えても必ずこれは壊れるわけです。戦前のああいうような体制もですね、それは、壊れたわけです。嘘で固めたようなそういうものは必ず壊れていくというわけですね、この地上において。で、実際にそういうこの悪は必ずこの裁かれるというこういうことをですね、確信を与えられるのが、これが聖書的信仰というわけです。この神様の信仰がなかったらですね、いや結局は悪いずる賢いものが勝つのだというふうに思ってしまうわけですね。ですから、この永久に滅ぼされるとか、自己にされるなんていうような言葉を使うと、あんまりも厳しすぎてですね、あんまり、一般的ではないような感じがしますが、でもここにある本来の見方っていうものは、これは非常に大事なことなんですね。だから、これは、イエス様の言葉にもあるわけで、これも何度も繰り返しているようなことですけど、これこういうことは新約ではどういうところに出てくるかということも知っておいた方がいいわけです。これはもうもちろんいろんなところで出てくるわけですけど、よく知られているのはブドウの木の例えですね。このブドウの木の15章の6節とかでいう、ここのところは多く聖句の引用ではこういうところは長くなるしですね、ヨハネの15章の6節のようなところは、あんまり、一般的には取り上げようとしないところがありますが、198ページのところですよね。ブドウの木のイエス様につながっていたら実を結ぶと、これもいいこと、実を結ぶっていうのは、この実とは何かといえば、これは良いものみんな何でもいいわけですね。清い心とか真実の心とか、冷静な判断とか理性的な判断とか力とかいう、そういう何でもこの実を結ぶという、それは神様が持っているものは伝わってくるからだけれども、そういうふうに全くイエスにつながっていようとしなければ、投げ捨てられて枯れて焼かれてしまうと、これが福音書にあるような表現で、この詩篇の今日のところにあるようなことも新約聖書でもはっきり言われていることであるんですね。これは旧約聖書だからこんなんだというふうなことではないわけです。これはどんなに良いものでもですね、枯れてしまうと。イエスにつながってたら枯れてしまわないという不思議なようなことなんですね。人間はみんな枯れてしまうわけですよね。どんなに力あるものでも、国家や社会的な組織でも何か必ず時が経ったらどっか枯れていってしまう。で、それが同じような本質を保ちながら枯れていかないのは確かにこのキリストの真理であって、2000年も枯れてない。旧約聖書のアブラハムから言ったら3000年以上も枯れてないわけ。3000年も4000年しかですね。このぐらい枯れないものは確かにないというのはすぐにわかるんですね。今非常に流行しているようなものや政治や権力や国家もですね、必ず10年20年100年もしてみんな消えていくわけですから、ですね、枯れて、そして焼かれてしまうと、要するになくなっていくというわけです。ですね、こういうふうなことが今日のところのこの前半のところに対応しているというんですね。つながっていない。要するに嘘とか不真実はつながろうとしない。意図的なことだからですね。で、つい嘘を言ってしまうという場合には、それを悔い改めたらですね、再び神様に結びつくことができるというわけです。で、その実を結ぶっていうのが今日の詩編では10節以降に書いてあるということなんですね。実を結ぶとはどういうことなのかということを、この詩編の表現でやはりですね、生い茂るオリーブの木だと。オリーブっていうのは非常に重要な木なんですね。 まあ、日本とはもう全然オリーブの木の重要性が違うわけです。オリーブの実っていうのはですね、これは栄養、食事、食用としても燃やすものにしてもですね、それから信仰、宗教にですね、礼拝に使う香油の材料としてもですね、使うわけです。そういうことでですね、非常にこのオリーブっていうのは乾燥地帯でもよく茂るということで、乾燥に強いわけですね、そこでも茂る。でほとんど生えないようなところでもオリーブの木はよく茂るということで、日本ではどんな木でもどこでもよく茂るからですね、こういう木がよく茂るということもピンとこないところがありますが、イスラエルの方行くとエルサレムでも山、木が一本も生えてないんですね、もともと。ああいう、まさかああいうこととは私もいつまでは全く想像しなかったんです。エルサレムの写真はいっぱい木も生えたり草も生えたりしているように見えますけど、この木とか草のみんな考えして放置してあるんですね。でこのエルサレムに行くまでの遥か遠くから見えるんですけど、高い山なんですね。その山の上に一個も木が生えてないわけです。全くの萩山で草も全然ほとんど生えてない。そこをずっとこのまま登って上の方にてっぺんにエルサレムという町があるんです。非常に奇妙なんですね。日本では想像がつかないような、これが国家の首都になっているんですよ。あんなところがと思いますけど、とにかく木が一本も生えてない高い山のてっぺんの町ですから、そういうふうな風土であるので、このオリーブが生い茂っているということは非常に命のシンボルとしてよく目立つわけですよね。で、いよいよ限りなく永遠に、これはですね、よう限りなく11節の特集にも同じ言葉が使ってありますが、訳し書いてあります。私はずっと永遠に神の慈しみにより頼むのですと、そして永遠に感謝を捧げますというふうに、こういうふうにですね、どんなことがあってもしますと、この、まあ、気持ちですね、これは神様がこういうふうにいろいろと計らってくださるということから、まあ、言えるわけです。神様に感謝と、それから神様に皆、神様ご自身という意味なんですよね。なっていうのは神様ご自身に希望を、この希望っていうのはさっきあったように悪の力が実際にはびこっておるので取り巻いておるんだけれども、それは必ずその悪そのものがこのように根こそぎにされるというわけですね。あなたの慈しみを信じてそれに従って生きようとする人に対しては神様本当に恵み深いと、そういうことで今週が終わっているわけですね。ですからこの実節以降のように私たちもこの悪のただ中でそれに習わずですね、神様にすがることによって生い茂るオリーブの木のようになるというわけですね。でこうしたことが、まあ、実りであると、こういうことを確信できることがまた実りであるというですね、実を結ぶといいますが、感謝とか希望、神様の恵み、慈しみを本当に実感できるという、まあ、そういうことをここで言ってるわけですね。それでは今日はそこまでにしておきます。